解読いたします。総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエルザと民に解き明かすレビ人たちが民全部に向かって言った。今日はあなた方の神主のために聖別された日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が一方の言葉を聞いたときに皆泣いていたからである。さらにネヘミヤは彼らに言った。行って上等な肉を食べ甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの主のために聖別された日である。関心じゃならない。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。レビ人たちも民全部を沈めながら言った。静まりなさい、今日は神聖な日だから。関心じゃならない。こうして民は皆行き食べたり飲んだりご馳走を送ったりして大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解したからである。
本日のメッセージは、喜びの回復です。
おはようございます。素晴らしい賛美を感謝しています。今日は喜びの回復と言い付けました。まあ、今月は、皆さんからこういうことで話をお願いしますと言われている課題を拾い上げながらお話をしようということで、先週はどうしたら信仰を増し加えることができるかという話をしました。で今日は、まあ、クリスチャンの大きな原動力にもなる喜びの生活という、どうしたら喜ぶことができるかということなんですね。まあ、人生悲しみや苦しみもあるんですけれども、神様は私たちを喜びの生活へと招いていらっしゃるわけです。でも多くの人々は喜びの生活というよりも自分の弱さとか、あるいは聖書に従いきれない自分の無力感というものに、どちらかというと打ちひしがれておられて、喜びの生活までは至っていないというのが現実ではないかと思っているわけです。それでどうしたら聖書が語るところの喜びの生活に至ることができるか、これが今日お話したい大きな主題であるわけですね。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今朗読された聖書の御言葉、この御言葉の真理がお一人お一人の生活と心、人生を潤し力となることができるように、真面目なクリスチャン、真面目な求道者はさまざまなことで挫折もいたします。そうしたところから解放されていく神の御心を知ることができますように、語りのしもべを気になる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の御名としてお祈りいたします。アーメン。さてネヘミヤ記というとあまり馴染みがない方もいらっしゃると思いますが、このネヘミヤ記というのは今から2500年も前のイスラエルの国がバビロンに連れて行かれた、歴史ではバビロン捕囚と呼ばれている70年間の屈辱的な生活、これが解放されまして、やがてイスラエルに戻ってまいりました。そして当時治めていたペルシャの王様は、あなた方は、神殿を建ててよろしい、必要ならば協力もいた惜しまず財も捧げてあげましょうということで、神殿は立ち上がり、城壁は完成し、さあここまで来るとやっぱり、聖書の御言葉を聞きたいものだ。今まで70年間バビロンという異教の国では聞けなかったわけです。ですからこの時ということで 学者エズラ先生を招いて聖書のメッセージを聞き始めたんですね。それが背景なんです。そうするとですね、泣き始めたんですよ。で、第一に考えたいことは、民が説教を聞いて泣いた理由は何なのかということなんですね。私お話をするときも、涙を流すほどの感動はまだあまりないかなと思ったりするんですけど、まあ、いずれにいたしましても、エズラの説教を聞いて人々が涙を流し始めた。一体それは理由は何なのか。まあ普通考えられるのは70年ぶりですから、なんて言っても、もう嬉しい涙に違いないと。感激したんだろうと。そう思うわけです。しかしそれに対しては、ネヘミヤは泣くなーって言うんですよ。おかしいでしょ。例えば甲子園で、ね、まあ高校野球がどっかのチームが優勝したとします。まあ、順調な彼らは男泣き泣いてますよね。その時に泣くなーって言うのはないでしょう。よかったなーって肩抱いてお互いに泣き合うっていうことはいいでしょう。70年ぶりに戻ってきて説教を聞いて久しぶりの御言葉嬉しいって泣いてるのを泣くなーっていうことはないわけです。ということは嬉しい涙ではなかったということですね。何の涙かというと、ここに、旧説に、民が立法の言葉を聞いたときに皆泣いていたからであると書いてあります。立法とは、モーセのあの実戒、これをしなさい、これをしてはいけないという、あの一連の中心の立法の教えの言葉を聞いた。するとですね、民の中には、異教の国の中で生活をしてきたとはいえ、いかに自分たちが神の基準から離れた生活、罪深い生活をしてきたかと言って、情けなさで、ボロボロ、ボロボロ涙が出てきたということなんですね。これが涙の理由ですね。じゃあ、そういった涙を見ながら、ネヘミヤどうして泣くのをやめよう、泣くなと言ったんでしょうか。まあ牧師としてもしも皆さんが涙を流してお腹が痛いって泣いてったらまあ別ですけども、聖書の言葉を読んでボロボロボロボロ涙を流している姿を見たら、私はどちらかというとこの人は霊的には優れた感性を持っているんだなと、むしろ褒めてあげたいような気持ちになるわけですよ。だって聖書の言葉を聞いて自分がいかに罪深いかなんて泣くっていうことは、両親が高い人でなかったらできないでしょ。鈍感な人は泣かないでしょ。まあそんなことはみたいな、いらるでしょ。そう考えれば、民がエズラ先生の説教を聞いて自分がいかに霊的には虚しい生活をしてきたかということが分かれば、そのための涙であれば何もなくなっていくことはないわけですよ。これが私も長い間分からなかったんですね。私は高校3年生でクリスチャンになったと時々お話しします。高校3年生、多感な時代なんですよ。で、男兄弟ばっかりで育ってますからね、ここでタイプの女性なんか見たりするとですね、本当は話しかけたいのに、わざとぶっきらぼうになってしまうんですね。そうしたくないのに、つけんかでものを言ってしまう。後でバカだな、俺は、と思ったりするんですけども、そういうことで話はまともにできない。金曜日の婦人集会なんかで20人近く集まられて、その中で私よく、話ができてるなと思って、本当だったらもう恥ずかしくてですね、話ができないんですよ。そういうものではあるんだけど、まあ牧師として生きてるので、そういうことは少しは慣れてきたとは思うんです。でしかもぶっきらぼうに言うだけではなくて、18歳ですからね、正直に言うとこの心の内にみだらな思いがふつふつと湧いてくるわけです。情欲ですか、 こういう汚れた思いっていうのは分かってはいるけれども、どうすることもできない。イエス様が情欲を抱いて女を見る者はすでに勘したので同じだなんて言ったら、ぐさーっと、ダメだ、僕はダメだ。で、聖書の中に、我聖なれば何時でも聖なるべしなんて言われたら、もうどっさーんと来るわけですね。だから聖なる基準を示されて、ボロボロ涙を流すっていうのは痛いほどわかるし、それを泣くなというのは意味不明だったんですよ。ネヘミヤはどうして泣くなって言ったか、これがわかるということが、聖書の語るところの喜びの生活を知る意味ではとても大事なことですね。最後の箇所に12節に、こうして民は皆行き食べたり飲んだりご馳走を送ったりして大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解したからである。つまりその聖書が語るところの単なる教えの一個一個が意味がわかるというのではなくて、神のご意志、神の意図、それが分かったから、理解したから喜んだんですよ。どういうことかというとね、神、このネヘミヤは、旧説で、今日はあなた方の神、主のために、聖別された日であるというでしょう。神の清さが強調される日なのだ。だから悲しむなというんです。先ほども言いましたように、神の清さというものが示されてきたときに、我々罪深い人間は圧倒されて、もうダメだと思う、そういう思いなのに、ネヘミヤは、今日は神の聖なるご性質が強調される日だ。だから、喜べって言うんですね。どういうことかというとね、神様がご自分の清さを人々の前にお示しになった、あるいは神が民に対してご自分の清さを持って前に現れなさるときに、その意図は人間がいかに罪深いかということを指し示すために、ご自分の清さをお示しになるのではないということなんです。例えば成績一番の人間がですね、ドンケツの人間に、君何番？50番。あかんなあ、僕なんかこれほら成績に1って書いてあるやろ。こういうのを見てですよ、50番の人は励まされたわけで絶対ないでしょ。神様が清さを示すときに、そんな意味で人間には現れない。汚れた神も、罪深い者も、また、神の清さにあなたも引き上げられる、この希望を与えるために神は清さをお示しになるんですよ。つまり希望を与えるためなんです。聖書を読むでしょ。愛に満ちた神の愛がわかる。それは神がいかに愛に満ちたお方であるかということを知るとともに、我々もまた愛のない人間も、神の愛の基準にまで引き上げられるという希望を与えるために神は愛をお示しになる。神が力を持って奇跡を示される。それはいかに神が力強いお方であるかということを示すとともに、人間もまた必要な事柄に関しては力を与えられて高さに引き上げられていくという希望を出せるためなんですよ。そういう意味で神の性が表された時の意図をネヘミヤたち、エズラたちは語ったんです。だからポロポロポロの涙を流したのは自然の情ですけれども、それを超えて、我々もまたバビロンでの生活でいかに罪深いかということをもう嫌というほど知ったけれども、同時にこんな私でさえも、神様の清さに預かるべく、今はどうであるかもわからないけれど、それでも神の清い基準にまであなたが引き上げられる希望を与えるために、神は清さをお示しになるんですよ。だから、真面目なクリスチャンは私もそうであったんですけれども、聖書を読むとですね、ダメだ、ダメだと思ってきたんですよ。なんと私はクリスチャンと言えども、愛のない、冷たい、汚れた、不真実なものかと思って、聖書を読むときには時々、 もう嫌やと思う気持ちもあったんです。でもそうじゃなくて、神がご自分の清さを示すときに、それは間違ってもいけないことは、我々は打ちのめされるほど汚れているということを指し示すためではなくて、我々もまた神の清さに引き上げられるという希望を得ることができるようにという意味なんですね。その意図が分かったから、泣くなって言ったんです。おいしいもん食べって言われた。上等な肉って書いてありました、ね。甘いぶどう酒を飲みなさい。何も用意できなかったものにはご馳走を送ってやりなさい。私が育った教会というのはですね、信仰を持ち始めて通い続けてきた教会というのは、どちらかというと禁欲的な教会だったんですね。映画を見るというのはですね、悪魔の産物みたいに言われてたんです。映画館に入るというのはね、なんとなく後ろめたいことに言われてきたんですよ。テレビもあまり見たらいけません。変なドラマや番組を見たらいけません。もうそんなことを植え付けられてた、どちらかというと禁欲的。だから食べ物でもですね、ごちそうとかいうのはもう贅沢品、質素なもの、そういうようなことだったんです。そういうところで育ってきたわけです。こういう箇所は全然理解できない。例えばですね、まあ私がレストランに行くとしましょうか。家族と一緒にですね、テーブルを囲みながらフランスのフルコースを食べている。で、パッと見たら、宇都宮さんが片隅のテーブルで家族で食べている。何食べているかというと、ランチ A を食べていると。で、私は祈るわけです。神さん、今日、ずっと前から家族を誘って、このフランスのフルコースを食べたいと思っていましたが、このような時にあなたの恵みを与えられてありがとうございます。感謝祈りをして食べる。宇都宮さんも祈る。神様、私は中西牧師のような贅沢のフルコースなんかではなくて、ランチ A で我慢できることを感謝します。もしも私があのようなお金があったら、東北大震災に献金もすることができるのに、私は我慢します。心から感謝して、こうなったら騒いでるわけでしょう。どちらかというと、そういう教会で育ってきたんです。神様がご自分の清さも愛も力も我々日聖書を通して語られるときに、我々が必要以上に無力感に陥ったり、打ちひしがれたり、ダメだというような思いを見つ得るために、神様は御心をお示しになったのではないんですね。我々もまた希望を持つことができますよ。あなたもまた罪に満ちた行いにあったかもわからないけれども、あなたも清められてご自分の聖清さに引き上げられる時がやってきます。あなたもまた愛の乏しいものであるかもわからないけれども、あなたもまた神の愛に引き上げられるような性質を持って生きることができるようになりましょう。あなたもまた無力かもわからないけれども、神の力を体験するような、そういう恵みを神はあなたに与えますよという希望を与えるためのもの。だからそういう神の御心がわかれば嬉しくなるわけですよ。何もがっかりする必要ないんです。今の現実を超えて、だから、本当はネーミヤ記のこの8章の10節は、下の脚中にある絶訳というところがぴったり来るわけですね。主を喜ぶことはあなた方の力である。神のこのご意志、神の意図、これが分かれば、神様はそこまで恵みを持って私を帰りてくださるのかというその思いに駆られるわけですね。まあ、今年も厳しい時代、ちょっとアベノミックスで変化がありそうですけれども、しかし今なお厳しい状況の中にあるという方がたくさんいらっしゃると思います。しかし霊的にはこういう時代であればこそですね、人々が現状に支配されて一喜一憂していくその世界から、神の御心を知って、今は現実を超えて、 喜ぶことができる。そうでなかったら、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいなんて絶対できませんよ。現状で生きているならば。この神のご性質が分かればこそ、すべてのことについて感謝しなさい。いつも喜びなさいということが言えるわけです。そういう神の御心を少しでも理解して、霊的な喜びの生活に、この残れる生涯を送っていただきたいと思うんですね。残れる生涯ってなんかもう終わりそうな言い方になってしまいましたけど、信仰生涯を喜んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、喜びの回復と、天の父様、私どももこの地上で生きる限り、生来何が嬉しくて何が喜びであるかということを何度も体験してまいりました。しかしそれはしばらくの間体験しますと、また違うように落ち込んだり打ちひしがれたりする繰り返しの生活でございます。しかし御言葉を通して示されることは、神様が私どものうちに御心をお示しなるその清さも愛も力も、私たちもまた希望を持つことができる、引き上げるための、そういう希望を与えるためのものだということを気づかされるとき、神様そこまでおもんばかり私ども帰ってくださるご愛を心から感謝します。どうぞこの ご愛に立って信仰生活を送ることができますよう、お一人お一人を祝福してください。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。